アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2538回6月18日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。 WWDC も終わりまして、いよいよボーナスシーズン、何を買うのか悩む期間が始まりますかね。今週のオープニングテーマは善意の行為です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。学生時代に介護ボランティアをやっていました。善意でやっていたというかですね、なんとなくその時私義務に感じてやっていたような若き日のミイラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私の生活に欠かせなくなりつつある YouTube なんですけど、やっぱり面白い動画を見かけると、最近はできるだけいいねボタンを押すようにしています。よかったよってフィードバックは送りたいなって思ってるスミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私がアップル製品が好きなことやポッドキャストをやらせていただいていることを話すと、皆さんとてもびっくりされます。アップル製品のことなら何でも聞いてください。全力でサポートしますと言うんですが、実際に聞いてくれる人はなかなかいませんね。本当に善意で言ってるので気軽に聞いてください。今日もよろしくお願いします。
ネットジャパンにあった記事です。アップルの AI はアップルインテリジェンス、 Siri の強化、チャット GPT 連携などという記事が出ていました。先週6月11日アップルが WWDC2024 基調講演をライブ配信していました。当番組でもそのライブを見ながら YouTube ライブで配信をしていまして、その夜付き合いいただきましたリスナーの皆様ありがとうございました。ここでも参加いただきました三浦さんとスミレさんいらっしゃいますんで、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の WWDC ライブといいますか、だいぶみんなの期待度が上がりすぎてしまった感があるんですけど、
はい、
拍子抜けまでは言わないけど、あんまりみんながもろ手を挙げてやったぜすげえみたいな印象はそんなに多くなかったかなっていう気もしました。先ほど読みました C ネットの記事は、オープン AI の提携ということで、Siri のアップグレードと、それから画像生成と生産性、チャット GPT との連携ということで、簡易にまとめた記事でした。三浦さんは、ね、ライブ見てらっしゃる途中で、Apple が全工程の3分の1ぐらいの時間使って AI との関わりの話を始めたときに、三浦さんの時々話挟んでくださったおかげで、だいぶ見てる人らにも、
はい、
実感を持って聞くことができたかなと思いました。
あ、本当ですか。私も最初、山田さん先ほど言われたように、スタート地点が普通のこれまで通りの昨日のアップグレードの話が続いたじゃないですか。あの時は私も、あら、AI 系の話がないまま行くんだとすると、ちょっと寂しい発表会だなと思ったんですけど、最後の3分の1の AI になってきたら、かなり興奮しましたね。
はい、
チャット GPT とかオープン AI との協業一緒にやるよっていうところよりも、Apple ならではの AI の実装方法っていうのが今回見えたなっていうふうに感じたので、
はい、
かなり興奮しました。
野次馬的な見方でこんな AI との関わりとか見たら、もっとすごい生成映像とか生成画像できないのかとか、なんかそんな風なことを考えてしまいがちなんですが、
はいはい、
本当に地味なプレゼンっていうか、ビジュアル的にはね、
はいはいはい、
ね、感じに終始したような印象だったんですが、
はい、
それもこれも学習を勝手にしないという、ユーザーの情報は確認してからオプトされない限りは取らないというスタンスだからですね。
そうですね。なるべくオンデバイス上でやって、できないものについては、クラウド上のプライバシーが守られた個人の領域を用意して、そこでうまいことやるっていうのを二段構えでやっているんですよね。
はい。
これはなかなか他の企業では取り組んでないことだし、 アップルならではのパーソナルな人たちがいかにアップルの製品を継続的に連携して AI で便利になっていくっていうのをグッとアピールできたプレゼンだったと思います。
スミルさんも日々記事書いてらっしゃって、イーロン・マスクさんが今回のそのアップルの発表を見て、もう今度はうちの会社はアップルデバイス禁止じゃとか言い始めたっていうのをあったんですけど、あの話は聞いてどう思いました？あんまり、それはちょっとイーロンって思う。
まあ、いつものイーロンだなっていうぐらいの感想でしかないっすね。まあ、ね、またなんか言ってるぐらいの感じですかね。
まあね。
実際、うちの会社でアップルデバイス禁止だなんて言ったら、困っちゃうエンジニアの人なんかいくらだっているわけなんで、
はいはい、
実際問題として誰も言うこと聞かないだろうなと思いつつ。
自身の X の中のグロックという AI がサービスがありますけど、そっちがもう一つ霞むからかな。
まあ、グロックは後発な上に何か目立った特殊機能がないので、申し訳ないけど影の薄い AI なんですよね、今。ライバル心を燃やしてしまったというか、あいつには負けたくないみたいなものが、やっぱりフルスのオープン AI に対してあるんじゃないですかね。
あの人の意見になったかどうか知りませんけど、X がいいねを表示しなくなったんですよ。
正確に言うと、うん、他人が押したいいねが分からなくなったってことですね。
そうです、そういうことです。
そうなんですよ。私もそのニュース聞いたときに、
はい、
今一つどういうことなのかがまだ理解できてなくて。
これ簡単に言ってしまうと、今までって他人が誰かのポストに対していいねしたものも、うん、第三者が見ることができたんですよ。例えば、三浦さんが山村さんの特定のポストにいいねしたのを、私も、うん、あ、三浦さんがこのポストにいいねしてるっていうのを見ることができたわけなんですよ。
うん、
そういう表示が出たわけですよ。
このいいの中の一人は三浦さんだっていうところまで見れたと。
そう、分かったはずなんですよね。誰それさんがどのポストをいいねしましたみたいな通知が来たりとかあったじゃないですか。そういう形で分かったんですよね。ただ、これに関しては問題点もあって、尖った内容とか、ずれた内容とかを書いてるポストに対していいねしたいんだけど、周りの目が気にしていいねできないみたいな、そういうのがあったわけですよ。
なるほどね。
で、これってどうなのっていうところで、いいねをした人とされた側、ポストを書いた人、その二人しか誰がポストにいいねしたのか分からない状態にしようっていう。形に持ってたわけですね。
なるほど。
三浦さんが山村さんのポストにいいねをしても、うん、私がその事実を知ることはできないっていう。
なるほど。
でも山村さんからは三浦さんからいいねもらったってわかるし、三浦さんも自分でやってるから山村さんのポストにいいねしたのはわかると。でも私はわからないと。
へえ。なるほど。ありがとうございます。よくわかりました。
個人的には些細なものではあるけど、いい改善なんじゃないかなと思ってますね。
たまたま投稿したのが今ちょっとバズってて、なんかすごいいっぱいいいねもらえてるのよ。みんなに伝わらないじゃないかって思ってたんだけど、よかった。
おば、有名人じゃん。ね、
そこまで。あれ切ってるから全然何も消えるんですよ、私。通知は。その、アップルの、今回の AI の名前は、アップル側からは、アップルインテリジェンスという呼び方をされてて、アップルなりに AI という言葉をもし使った場合は、アップルインテリジェンスの略っていうふうに捉えてくださいということなんですかね、ひょっとしたら。
まあ、なんかうまいことを当てはめることができたから、そういう感じで呼んでみますよという。
この間の記事講演の中で AI という言い方一回もしてなかったですよね。オープン AI という団体の名前としては出るけど、その Apple が AI よとかいうふうな、そういう時の AI という言葉の使い方しなかったんですよね。
そうですね。深層学習とか、どちらかというと技術寄りな用語は使うんですけど、
うん、
AI は使わないようにしてたんですかね、うん、この名前を出すためにね。
それで、私はちょっとなんとなく理解しがたかったんが、これも IT メディアの記事でご紹介しますが、Apple Intelligence でオリジナル絵文字を生成するジェン文字、メッセージで利用可能にという記事で、GENMOGIJI で、まあ、絵文字っていう日本語の文字がアメリカでも周知されてるので、今度はそれに、ジェネレーター文字ですか？生成文字、
うん、
ということなんでしょうかね。だから、ジェン文字という言葉をつけて新しい機能を出してるんですが、うん、まあ、アップルね、OS の上のメッセージデリを可能になる予定と。ただ、これがね、私にはもう一ついけてないなという気がしたんですけど、どうなんだろう。まあ、そういうのがまた流行り出すんでしょうか。
他の記事でちょっと見たんですけど、
はい、
どうもアップルのインテリジェンスって、
はい、
国ごとの趣向とか、もちろん、はい、個人の趣向みたいなものまで分かっているみたいで、
はい、
日本人が使うと日本人が好むテイスト、アメリカ人が使うとアメリカ人が使うテイストで、画像とか諸々の AI の出力をするような記事があったんですよ。もしそうだとすると、はい、今回 Apple のイベントで出た画像は、多分アメリカの方が好む画像が出ているのかなと。そうするとなんとなく違和感というか、これいいかなっていうのも感じられた方もいると思うんですけど、もしかすると日本人がやると違うテイストのものが出てくるのかもしれません。
なるほどね。はいはい。デモの絵のテイストを見る限りは、これまでの絵文字を変えていた作者さんが変えたんかなっていう印象が強かったんですけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね。元のデータセットとしてそれを使ってるってことなんじゃないですかね。
ですかね。
学習データとして。
皆さんおっしゃるように、その国ごとに合わせたものが作れるんだったら、やっぱりワールドワイドと使われてる OS なんでね、まあ、いいかなっていう感じですけど、うん。絵文字化けっていう問題が今あるじゃないですか。コードがサービスによって同じ意味してるんやけど、ちょっと違う絵で出てしまうという問題。あれ今度国ごとにまた同じコードやねんけど、そのテイストはちょっと違うなっていうので伝わるっていう問題出てきませんかね。
まあその辺はちょっとど
うまいことしますかね。わかれんけど。
何でしたっけ ?RCS でしたっけ、
あ、共通 RCS ですね、はい。
はい。それの使用上、もしかしたら、絵文字のところは画像で作ったものを絵文字として扱うみたいな仕様があるんだとすると、そこにポコッと作ったものを載せるみたいな。画像として絵文字の部分を載せられるというふうになっているんであれば、崩れないかもしれないですね。うん、そうしないと、このジェ文字なんて多分、毎回変わった画像を送ってくるから。
そうでしょそうでしょ、うん、
これそもそも iMessage 専用の機能って可能性もあるんじゃないかなという気が
します
。
まあまあそうですよね。メッセージ提供って言ってるからそうでしょうね。
そうやね。
いや、メッセージアプリ自体が RCS に対応はするはずなんで。
う
ん、ああ、
そうかそうか。
それとは別に iMessage って今の規格の Apple 製品だけでやり取りできるメッセージサービスも残るんで、はい、
うん、
iMessage で開いた時にはこのジェン文字が使えるけど、 RCS だと共通規格なんでダメだよみたいなパターンが出てくるかもしれないけど、ちょっとこればっかりは物が出てからじゃないとわからないって感じですね。まあ、いずれにしても、さっき山村さんが言った絵文字化けとか、かつての機種依存文字のようなことは、本当やめてくれっていう話なんです
よ。今、新たな我々のコミュニケーションの問題ですよね。
うん、
今まで、何らかんだとコミュニケーションを取るためのテクだというか、いろんなものはこの何百年ずっとやってたでしょうけど、書いた文字が間違って伝わるっていうのが、はい、なかなか今の現代でないと、そういうのはなかったやろうなと思うんですが。
昔も昔で間違って伝わるってことはなくはなかったと思いますけどね。
今は秒で
発生するじゃないですか。まあ、そうですね。リアルタイムで向こうに通じますからね。
だからまあそこはね。
そう考えると特定のサービスを用意する気は全くないんですけど、LINE のスタンプ機能っていうのは、まあよくできた機能だったのかなと思いますね。あれは OS またいでも単に画像データ送ってるだけなんで、文字化けとかそういうことはしないので。
アップルインテリジェンス、私は Siri としてね、動くところ本当期待したいところですけど。アップルの株価も随分上がったという話は iPhone マニアさんも出てまして、アップル株価、アップルインテリジェンスの発表後に過去最高値に到達という記事が出てまして、11日終わり日に 207.15 ドルに対し、はじめ値の 193.65 ドルから 7.26% の上昇記録ということだそうです。なんか私最初のそのポスト見たとき一瞬下がったって書いてる人いっぱい見たんですけど、
うん、
いつもそうらしいですね。アップルの発表の直後は一瞬下がるんですってね、うん、そこからドーンと上がるってみんな言ってましたけど、うん、一応アップルの AI の取り組みも評価されたということでよかったですかね、
うん、そうですね。
ウォズニアク氏も評価していたということで、これも iPhone マニアさんはアップル共同創業者ウォズニアク氏、新 AI は Siri の原点の夢を実現と評価ということで出ていました。
お、元気そうでよかったです
これ、これ最初に出てくるどでかいウォズさんの写真がもうちょっといいのなかったんかいな、はい、みたいない
やこれビデオチャットの写真でしょきっと。いやまあそうやけど、
でもこれ止め方もうちょっと違うところで止めてあげて、
これ意地悪なんですよ動画でおもろいとこ抜かれるんですよこれ、
ね、
うん、でも後ろこれでゴールデンゲートブリッジかなんかでしょこれ、
そうでしょうね、う
ん、巨大ウォズニャックとか足を壊すために現れた巨大ウォズニャック
と言われるとそう見えちゃうよね
そんな AI の取り組み、一番世間的には話題になったのはここだったんじゃないですかね。これは Apple Channel さんの記事で紹介しますが、 Open AI、Apple とのパートナーシップを発表。2024年内にも GPT-4o モデルのチャット GPT を iOS や iPadOS、MacOS に無料で提供という記事でした。チャット GPT が Apple の OS に入ってくるっていうのは結構噂になってたんで、そのこと自体はそんなに私も驚かなかったですけど、4o を使うときは有料なのか無料なのか問題、
うん、
チャット GPT へのアクセスは無料っていうふうに書いてるんですけど、チャット GPT プラスなど有料アカウントに登録しているユーザーは自分のアカウントにログインして利用することもできるっていう記事では書かれてるんですね。
はい、
はい、はい。
ってことはログインするってことは課金してるユーザーってことになりますよね、それ。
いや、まあ基本はそういう感じなんですよね。まあ、うん、GPT-4o に関しては無料ユーザーでも使えるんで、
うん、
今の一定時間ごとのやり取りの回数制限が有料プランの人よりもきついというだけであって。
ああ、それはね、あの、他のサービスもよくそういうのありますよね。
無料プランの人でも普通に使えてるんで、GPT-4o に関しては。
はい、はい、はいはい。
なので、特段追加課金はされることはないんじゃないかなと思います。
今紹介してるアップルチャンネルさんが書かれた6月11日の時点では、チャット GPT が利用できる iPhone や iPad、Mac のシステム要件は不明ですが、と書かれてましたが、少なくともハードウェア的に A17 Pro チップを搭載した iPhone と M1 チップ以降を搭載した iPad と Mac でのみ利用ができるというふうに紹介されてました。
うん、
iPhone に関してはもう iPhone 15 Pro シリーズだけが今のところ対応。はい、ということで、いいですよね、私以外のみんな。この番組で。
やった。
で、三浦さんプロ？
プロ。
なんでミニちゃうねとか、ミニ何やったっけ？
ミニは、ミニはもう買い替えました。
ミニミニ兄弟は解散してしまったんで。
何やと？
そうなんです、ね。
これからは兄弟のプロを目指していくんで。
そう、そうなんです、そうなんです。はい。
悔しいな。一人だけ自由にいや。今後、アップルがすぐ対応しても、チャット GPT 利用できるのは英語版なので、日本語版に対応するのは2025年からということでね、言ってますよ
ね。うん、打ち合わせの時にもちょっと話してましたけど、アップルウォッチのシリーズ4でしたっけ、
はい、
あれが出た時に、日本で心電図機能がすぐに使えなくて、いつになったら使えるねんってみんな言ってたのと、まあ似たような感じかなってところですよね。
シリーズ4もね、置いてかれるんだよ、今度。悲しいですけど。そんなスミレさんもアスキー JP の方でチャット GPT の記事書いてらっしゃいました。チャット GPT 画像を見ながら人間みたいに話せる新機能、今後数週間でリリースと予告という記事で、これインスタグラムの方からオープン AI が公表した機能のお話なんですね、
はい、そうですね、はい。
音声のやり取り以外で画像映像を同時に出すっていうのは何ですか、ま
一方的なビデオチャットみたいな感覚ですかね。チャット GPT 側から何か映像が返ってくるわけじゃないんですけど、
はい、
こっちからビデオ通話をつないでるような状態で、
はい、
チャット GPT に映像とこっちが喋った音声、マイクから入った音を認識させて、それに応じた返答をさせることができるようになるという機能ですね。
うん、そうなると、チャット GPT を通した VTuber ができるようになるんじゃないですかね。
そういうこともできなくはないですね、きっと。
うん、早々にそういうサービス立ち上げるところ出そうですね。
記事でも書いてるんですけど、デモの動画で出てきた機能としては、男性がチャット GPT アプリから iPhone のインカメラを開いて、
はい、
自分の姿を映しながらチャット GPT に就活の面接の練習相手をやってくれと。
はい。
いくつか質問を投げてもらって、それに対して男性が答えて、またチャット GPT がそれに応じて別の質問を投げるみたいなやり取りがされてるんですけど、映像を交えた壁打ちみたいなこともできるようになると。
チャット GPT 自体はかなりプロンプトをいじるとそれなりの性能を見せますけど、まだ今のところ簡単に使うっていうのには情報量が足りなさすぎるんですよね、普通に聞いてもね。
うん、まあそうなんですよね。
検索で出た結果をちょっと言ってくれるだけぐらいで、もうちょっと突っ込んだのないんかっていつも思うんやけど。
本当に昔のシリを思い浮かべるというか、ウェブで検索してくださいってリンクを貼ってくるみたいな、そういうのあったじゃないですか。まあ
だから私も今、アップルウォッチで割とシリで助けてもらってる時もあるけど、
はい、ま
あ、これもうちょっとチャット GPT 入っていろいろやってくれたらかなり強力なツールになるかなと期待してるんですよ。
そうですね。
私ぐらいの世代の人やとコンピューターがどんどん賢くなると思ったら、多分あれを一回はやろうとする人出てくるようなと思うのは、ナイトライダーの、
はい、キッド。
キッド。あれをチャット GPT にやらせる。
うんうんうん。
あなたはキッドですと。ナイト2000を操縦するコンピューターです。私がマイケルになりますから、あなたはキッドを演じてくださいと。はいはい、延々それで遊べるじゃないですか。
学習データ的にどこまで忠実にやってくれるかですよね。
もう散々ビデオ見せる。
もうそれしかないですが。
ボタンジュマサさんからコメントいただいてます。ショックスオープンコム2、確かにお受け取りいたしました。今から46年前の私が中学1年生の時に FM 東京の番組山水ベストリクエストにリクエストハガキを出して、レコード券2500円分が当たり、全国ネットに名前が流れて以来の感動です。と言っても当時は FM 局は東京、大阪、愛知、福岡の民放4局と、文字通り全国ネットの NHKFM しかありませんでしたから。ともあれ、これでズームでの講義の準備もバッチリです。大切に使わせていただきます。実際に使用しました折には必ずレポートいたします。コメントからあらぬ方向へ話題が展開されますが、当方も山村さんとほぼ同世代ですので話題には共感できることも多いです。沢田研二の歌みたいやなにはカサブランカダンディーかと春さんと同じリアクションを取ってしまいましたが、今後も放送楽しみに聞かせていただきます。これから季節は蒸し暑くなりますが、皆様体をご自愛くださいといただいてました。渡辺正さん、商品を受け取りいただきましてご報告ありがとうございます。山水ベストリクエスト、そんな番組知ってます？
知らない。
私はちょっと東京 FM、
東京 FM やからね、ちょっと、うん、FM の方がリクエストハガキは出す会があったというものなんですよね。
あ、読まれやすい
と、読まれやすいというか、まあ音楽をやっぱりちゃんとかけてくれるから。
うん、
AM ラジオの朝放送のポップ対歌謡曲みたいな言いかけなことはしない、う
ん、ええかげなことしてたんです
よ。ポップ対歌謡曲番組をお昼からやってたんですよ。月曜から金曜までね、はいはい、短い番組やけど、公開録音で芸能人が2人出てくるんですよ。まあ、A さん B さんしましょうか。で、はい、A さんと B さんでハガキとかそのリクエストね、書いてくるのを読んで、どっちが面白かったかで買った方の人の曲をかけると、
はい、
B さん勝ちました、じゃあ沢田研二さんのカサブランカダンディです言ったら、イントロかかっておしまいになるんですよ。それちゃんと全部かけるよってなんで そのそれでかけたことにすんねんとか、その
せめてワンコーラス出せよってい
う。そうそうそうそういつもその中途半端なところで、あ、もうここで終わってとか言ってね、それがまあ面白い言
う
てやってる番組やったんですけど、まあ FM 局昔はそういう東京、大阪、愛知、福岡一曲ずつしか民放はなかったんですよ。それ以上はね、国が認めなかったの。開局したから、だからそれがね80年かな、87年8年ぐらいの時に、はいはい、なんか急に免許改正になって、春さん知ってます FM802 とかね、
はいはいはい、
あれはあの頃に、
ああ確かにそうですよね、なんか突然出てきましたよね。今になってで
も東京も FM 急にバーッと増えて、あの、
うん、
ナッシュ違うわ、ナック
ナック5、
ナック、うん、ナック5とか、あの辺もそのぐらいからバーッと出たんですよ。
ああ、そういう背景だったんですね、突然出てきたのは。
今や AM 局が FM に移行し、はい、電波畳んでいこうかみたいな話になってますもんね。
そうそうそうそうね、なると思いますけど、でもそれは時代の波やからそれええんかなとも思いますけどね。私は好きで AM、 いまだにまあ番組でしょっちゅうこれ聞くという話をしますけど、はい、本当に今悲惨、コマーシャルが全部もう番組宣伝ばっかりになってて、普通のなんか普通 CM が流れない、あんまりかわいそう、
ね、
TBS のほら日曜天国って安住紳一郎さんやってるじゃないですか。知ってます？
知らないです。
あれを聞いてるんですけど、いまだにちゃんとスポンサーつくんですよね。
お
お、うん。あれはすごいわ。やっぱり人気番組やねんなと思いますね。パタジマサさん、はい、またね、レポートお待ちしてます ね。
この収録ずっとこのショックスオープンコムズ使ってますけど、うん、快適ですね。
うん。
やっぱり
思わず寝てしまうほど、
はい。寝て思わず寝てしまうほど快適でした、うん、というわけではないんですけど今まではテーブルの上に置いてたマイクで、それに向かって喋らないといけないなっていうのがあったんですけど、まずそれが全くないっていうのと、うん、あとは耳がオープンの状態っていうのは骨伝導ってちょっと懐疑的やったんですよ、
うん、
耳塞いでも別にいいやんって思ってたんですけど、うん、AirPods Pro 使ってたので、
うん、
の耳が開いてるっていう状態すごい快適なんだなって改めて認識しましたね、うんうん。
三浦さんの Apple Vision Pro のデモ予約完了って、
え、ほんまに来てくるんですか？
あ、そうだ、それ聞きたかったんですよ。
28日から予約できるっていうのをたまたま見つけて、うわーと思って、
は
い、
買うの？
あ、いやいや、買わないよ。デモ体験だから。デモだけ予約できるんですよ今。
どれぐらい体験できるんでしょうね、そのフィッティングも含めて。
あ、うん、フィッティングも入れて30分。
フィッティングはじゃああんまりしない感じですかね。どうなんでしょうね。
パパッとやっちゃうぐらいだと思います、うん、一通り体験させてくれることを祈って、うん、来月の1日かな、仕事で潰されなければいきます。
視力に合わせてカスタマイズしてくれるってことなんで、メガネ族の私もちょっと予約しちゃおうかな。
そうですね。申し込む時にメガネかけてますか、かけてるんだったら遠い方を見るメガネですか、近くを見るためですか、はい、みたいな複数の質問をしてされるので回答すると、はいはい、じゃあこのレンズを用意してお待ちしてますっていう感じでした、
はいはい、つい思わず買いますとか言ってしまうんでしょうね、きっと、
うん、買いたいって言うでしょうね。買いたい。
よくでオーダー取ってる iPad。
いや、もう怖い怖い。買いたいけどっていうの、けど大きめに言わないと。
Q さんさんからは、最近までスチームの幕よゲームって見たことなかったのですが、見たら結構いろんなゲームがあったので、そのことをブログにまとめました。Steam でこのゲームの幕版あるんだと驚いた話というタイトルのブログでして、先日クリアしたスナフキンムーミン谷のメロディーもそうだったのですが、 Steam には他にも幕版ゲームがありますということで、いろいろご紹介いただいてます。ただトゥームレーダーはないな。ヴァンパイアサバイバーとかね、アクションのきつそうな感じのがね、たくさん並びますね。
あれ8番出口とか、あのちょっと古いネタになっちゃいますけど、サクナ姫とかがまだ多分 Mac に対応してなかったはずなんですよね、
う
ん、
そうね、なんかね、
割合としてどれぐらいなんでしょうね、 Mac 対応版とそうじゃないのとの割合ってね、
100対1ぐらいちゃうかな、ほんまに Steam めっちゃ予算ゲームありますよ、だって
すごい数ありますよ ね、
すよね、うん、これ客はないんでしょうね、 Windows 非対応 Mac 対応っていうのは
でしょ、まあ、ないと思いますね。
ほんまに悲しいけど、うんって言うしかないな。最後私も Steam にアカウント作ったけど、全然見に行くことないんやね、あんまり。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、アップルウォッチを買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。6月のオンラインミーティングは6月26日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが、今は夜8時開始に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は6月20日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。